聖書通読をしていて、これはどういう意味だろう、これはないのではないか、神様がこういうことをされるはずがないと思われたことはありませんか。そのような時、後からその場所を開くことができるように、聖書の場所をメモされることを強くお勧めいたします。私は若い時、聖書通読をしていてですね、あるところに行きますと、これはおかしい、神様がこういうことをされるはずがないと考えるところがありました。モーセはエジプトで奴隷になっているイスラエルの民族を救うために、解放者として指導者として選ばれました。彼が立候補したのではなく、人々が推薦したのでもなく、これは神様ご自身の使命でした。神様の一方的な選びです。あの時代に200万人以上の人々をエジプトから導き出すということは、これはもう大変な仕事です。その仕事に召されたのです。それでは、私が神様がこういうことをされるはずがないと考えるところを開いてみましょう。出エジプト記7章3節4節です。出エジプト記7章3節4節、4節はジョークのみです。しかし私はファラオの心を固くなにするので、私がエジプトの国で印や奇跡を繰り返したとしても、ファラオはあなたたちの言うことを聞かない。私はファラオの心を固くなにするのでとあります。だからあなたたちの言うことを聞かない。さあ、これはどう理解したらよいのでしょうか。なぜ神様がファラオの心を固くなにする必要があるのでしょうか。柔らかくしてエジプトを出れるように導いた方が良いのではないでしょうか。どうして神様がファラオの心を固くなにされるのでしょうか。モーセは神様が死なさいと言われるその仕事をするわけですけれども、神様がその仕事の邪魔をすることになるのです。こんなこと考えられますか。この後エジプトには神様からいろいろな災いが下りました。最初は水が地に変わるのです。あの真っ赤な地に変わるのです。さて、主が言われたことはどうなったでしょうか。出エジプト記7章20節から22節です。出エジプト記7章20節から22節です。モーセとアロンは主が命じられた通りにした。彼は杖を振り上げてファラオとその家臣の前でナイル川の水を打った。川の水はことごとく血に変わり、川の魚は死に、川は悪臭を放ち、エジプト人はナイル川の水を飲めなくなった。こうしてエジプトの国中が血に浸った。ところがエジプトの魔術師も秘術を用いて同じことを行ったので、ファラオの心は固くなになり、二人の言うことを聞かなかった。主が仰せになった通りである。主が言われたようになりました。ファラオの心は固くなになったのです。これは血の災いです。二番目はカエルがです。たくさん出てくるという災いです。どうなりましたか。やはり言われていたようにファラオの心は固くなになり、モーセの言うことを聞かなかったのです。これと同じようなことは8章にも9章にも書いてあります。それでは9章の10節から12節。出エジプト記9章10節から12節。二人はかまどのすすを取ってファラオの前に立ち、モーセがそれを天に向かって撒き散らした。すると海の出る腫れ物が人と家畜に生じた。魔術師もこの腫れ物のためにモーセの前に立つことができなかった。腫れ物は魔術師のみならずエジプト人すべてに生じた。 しかし主がファラオの心を頑なにされたので彼は二人の言うことを聞かなかった。主がモーセに仰せになった通りである。主が言われたように、なりました。さてですね、これは6番目の災いです。主がファラオの心を頑なにされたので彼は二人の言うことを聞かなかったとはっきり書いてあります。これでは神様はモーセに仕事をさせて、モーセがそれに従うと神様がそれを邪魔していることになりませんか。これと同じようなことが何回も何回も繰り返されます。もうこれについては聖書を開きませんけれども、10章も11章もこれの繰り返しです。主はどうしてこのようなことをされるのでしょうか。主がすべきことの反対ではありませんか。ファラオの心が頑なになればなるほどイスラエルの民は苦しむわけです。神様は当然それを知っておられるでしょう、知っておられてもどうして何回も何回も同じようにされるのでしょうか。神様がこのようなことをしておられることについて、人からあなたに質問されたらどのようにお答えになりますか。これは難しいところですね。私は若い時、どうして主はこのようなことをされるのだろうかと考えて、その理由が分かりませんでした。今日のこの説教はこの謎を解くために作りました。これは確かに難しいところです。理論的に考える日本人にとってはこれは納得できないところです。人によってはですね、もう聖書は納得できない、聖書は理解できないと言って聖書から離れてしまいます。せっかく聖書を読んでいる人が聖書から離れるのですから、これは非常にもったいないことです。私はこのモーセの経験を考えるとき、私が幼稚園から小学校の下級生だったときの経験が思い出されます。兄と私は明治生まれの祖父に厳しく育てられた母から何度も何度も体罰を受けました。母は体罰をすることに何の迷いも感じなかったようです。あの体罰、今あんなことを小さな子供にしますと幼児虐待になるでしょう。我々兄弟は母のスパルタ教育で育てられました。うちにキリスト教が入っていなければうちはどうなっているでしょうか。崩壊したかもしれません。兄と私が一緒に叱られる時ではなく、私一人が叱られる時にですね、母は体罰後に、あんたなんかうちの子供じゃない、出て行きなさいと数回言ったことがあります。私は小さな子供ですから出て行きません、下向いて耐えていました。ちょっと考えてみてください。あんたなんかうちの子供じゃない、これは大変な発言ですよ。では私は誰の子ですか。誰が私の親ですか。どうすればそれがわかるでしょうか。住民票見ればわかりますか。戸籍謄本見ればわかりますか。もう大変なことを言ってるわけです。ところが数年後、兄は6年生、私が4年生の時です。あんたたちはうちの子供じゃない、出て行きなさいと言われました。夜の7時か8時だったと思います。もう小さな子供ではありません。私たち2人は出て行きました。9時になっても10時になっても12時を過ぎても帰ってこないのです。さて心配になったのでしょうか。父が探しに出ました。トールちゃん、マサルちゃん、こう言って探しているのです。さてですね、私たちは家の近くに自動車の修理工場があったんです。修理工場の外に車が置いてありました。で、兄がですね、こうドアのとこ 会えたんですよ。乗用車でした。でもですね、これ私が4年生の時ですから、もう65年以上前です。今のような綺麗な乗用車ではありません。この中で寝ようということになって、2人ですね、乗用車に入って寝ていたんです。トールちゃん、マサルちゃん、これが聞こえたのです。お、探してるぞ。やがて父はですね、子供2人を、発見したのです。そして3人で家に帰りました。ちょっと考えてみてください。自分がお腹を痛めて産んだ子に向かって、あんたなんかうちの子供じゃないと言っているんです。日本人はこのようなことを言ったりするのです。私はそれを聞いて、じゃあ私はここの子供でなければどこの子供だろう。そんなことを考えません。母が感情的になって怒っているのであんなに言っているんだと、そのように分かっていました。さて、よその人に会った時に、久しぶりに会った時にですね、母は私のことをですね、これが次男のマサルですと言って紹介しているんです。次男と言って、自分の子供と言って紹介しているんです。あんたなんかうちの子供じゃないと言っていながら、次男ですと言って紹介しているんです。日本人はこのように自分の子供に向かって言うことがあるんです。いや、お宅ではありませんか。うちではたびたびありました。外国人がこのように言うのかどうか分かりませんけれども、日本人は言うのです。先ほどのファラオのこと、あれはヘブル人の表現法です。ヘブル人はあのように表現するのです。これからの説明、よく注意してお聞きください。神様は人間に自由意志を与えられました。人間は善をすることもできますし、悪をすることもできます。神様に従うこともできます。神様に反することもできます。自由意志が与えられているんですね。さて、自由意志が与えられたファラオは、モーセの要求に対してそれを受け入れることも、それを拒否することもできるんです。神様はファラオにその自由意志を与えておられるわけですね。さて、ファラオにとってはモーセの要求を受け入れてイスラエル人を出しますと奴隷がいなくなりますから困るわけです。それで拒否するわけですね。モーセの要求を固くなに拒むわけです。さて、神様はファラオの選択にお任せになったんです。主がファラオの心を固くなにされたのでとありますけれども、神様が選択の自由を与えて、そして任せた、委ねた、その結果、ファラオが固くなになる方を選んだという場合に、主がファラオの心を固くなにされたのでとヘブル的な表現をするのです。これはヘブル人の表現法です。この表現法は日本語にはないので日本人には難しいのです、ここ理解していただけたでしょうか。実はですね、これによく似たことは、ダビデも経験しています。歴代史上21章1節です。歴代史上21章1節です。歴代史上21章1節です。サタンがイスラエルに対して立ち、イスラエルの人口を数えるようにダビデを誘った。サタンがですね、イスラエルの人口を誘うように誘ったと書いてあります。さて、なぜサタンはこのようなことをしたのでしょうか。それはこの時、イスラエルの人口を調査することは非常に大きな罪だったから、その罪を犯すようにサタンがダビデを誘ったわけですね。先ほど神様が選択の自由を与え、 その選択に任せられた。そうするとですね、ヘブル語ではですね、主がしたように表現するということを言いました。さてですね、この出来事は実はですね、サムエル記下24章にも書いてあるんです。そこではヘブル式の表現法がなされています。サムエル記下24章、1節から3節、主の怒りが再びイスラエルに対して燃え上がった。主はイスラエルとユダの人口を数えようとダビデを誘われた。ここでは主が誘ったように書いてありますね。王は直属の軍の司令官ヨアブに命じた。ダンからベールシバに及ぶイスラエルの全部族の間をめぐって民の数を調べよう。民の数を知りたい。ヨアブは王に言った。あなたの神主がこの民を100倍にも増してくださいますように、主君王自身がそれを直接目にされますように、主君王はなぜこのようなことを望まれるのですか。ここでは明らかに、主が誘ったように書いてあります。主は罪には誘いません。ここでもヘブル人の表現法が使ってあります。サタンは選択の自由が与えられています。主に従うことも主に反することもできるのです。サタンがどちらを選ぶか主は任せて委ねられたのです。するとサタンは誘惑する方を選んだわけですね。主はサタンに委ねられたわけですから、主が誘ったようにヘブル人の表現法でここでは書いてあります。この時イスラエルの人々にとって人口調査をするということは悪いことだったのです。それですから、これを命じられた司令官ヨアブはですね、王はなぜこのようなことを望まれるのですかと言っています。それは人口調査するというのは悪いことだというのを知っているからですね。牧師が転勤をしますと、新しく住む場所の役場に行って転入届をします。そして新しい場所の市民や町民になるわけですね。私は横須賀市から青森県南津軽郡田舎館村に引っ越しをしました。引っ越しした当日に村役場に行きました。そして、転入の手続きをしました。するとそこにですね、これこう書いてあったんですよ。現在の田舎館村の人口が書いてありました。8900人ぐらいだったと思います。人口は調査されていて、いつでも現在の人口が分かるんですね。現代の日本ならこういうことはきちんと管理されていて、コンピューターで保存されているでしょう。人口調査がされている、悪いことだ、悪だという人はどこにもいないでしょうね。しかし聖書の時代、特にダビデのこの時は、これは今とは違い、悪いことだったのです。大変な罪だったんです。コンピューターはない時代です。人口調査には時間がかかります。どのような結果になったでしょうか。サムエル記下24章8節9節です。8節9節、彼らは9ヶ月と20日をかけて全国を巡った後、エルサレムに帰還した。ヨアブは調べた民の数を王に報告した。剣を取り得る兵士はイスラエルに80万、ユダに50万であった。人口調査、なんと9ヶ月20日もかかりました。つまり現地に行って調べているんです。調べては移動、調べては移動、これをずっと繰り返しているわけですね。聖書のパレスチナは今の日本で言えば、これは岩手県ぐらいの広さです。日本の都道府県で北海道が一番広いですね。2番は岩手県なんですよ。東京は45番目ですね。さて、岩手県ぐらいの広さの人口調査するのに9ヶ月と20日かかりました。さてですね、振り返ってみますと、イスラエルの人々がエジプトを出てですね、そして約束の国が近くなった時、国境が近くなった時に、 彼らは12人の石膏を出してその土地を調べさせました。あの時ですね、40日後に石膏は戻ってきているんです。でもこの時は人口調査ですから40日ではありません、9ヶ月20日もかかったわけですね。調べた結果、剣を取り得る戦士はイスラエルでは80万人、ユダでは50万人でした。24章10節サムエル記下24章10節民を数えたことはダビデの心に呵責となった。ダビデは主に言った。私は重い罪を犯しました。主よ、どうかしもべの悪をお見逃しください。人口調査をしたことがダビデの心に呵責となりました。そして重い罪を犯しましたと告白しています。彼はこのように告白しているわけですから、この人口調査は重い罪だったということがよくわかります。罪には責任があります。特に王様であれば責任も重いのです。この後すごいことが書いてありますよ。もしあなたがダビデでしたら3つの苦しみの中でどれを選ぶでしょうか。サムエル記下24章の11から15節11から15、ダビデが朝起きると神の言葉がダビデの預言者であり先見者であるガドに臨んでいた。行ってダビデに告げよ、主はこう言われる、私はあなたに3つのことを示す、その1つを選ぶがよい、私はそれを実行すると。ガドはダビデのもとに来て告げた。7年間の飢饉があなたの国を襲うことか、あなたが3ヶ月間敵に追われて逃げることか、3日間あなたの国に疫病が起こることか、よく考えて私を使わされた方にどうお答えすべきか決めてください。ダビデはガドに言った。大変な苦しみだ。主の御手にかかって倒れよう。主の慈悲は大きい。人間の手にはかかりたくない。最初は7年間の飢饉です。7年は長いですね。7年間も飢饉が続きますと多くの人がもう餓死して、死ぬでしょう。2番目は3ヶ月間敵に追われるんです。王として、これも嫌ですね。この時のダビデは力ある王です。その王が敵に追われる3ヶ月嫌でしょうね。3番目は3日間の疫病です。期間的には一番短く3日です。ここでははっきりしませんけれども、ダビデはこの3番目を選んだようです。ではですね、その後読みましょうか。24章15節、主はその朝から定められた日数の間、イスラエルに疫病をもたらされた。ダンからベールシバまでの民のうち7万人が死んだ。なんと7万人が死んだのです。これはダビデの罪の犠牲になったわけですから、まさに犠牲者ですね。あの時ダビデが罪を犯さなければこの7万人は死ななくてよかったのです。この時は死ななくてもよかったのです。指導者の責任は重いですね。それではどうしてこの時は人口調査をすることが罪だったのでしょうか。それを考えてみましょう。この時ダビデはもう晩年になっています。ダビデの勢力は広く、国は強くなりました。それによって誇りと自己過信に陥ったのです。自分の代で国はこんなに広く強くなった、自分が国をこんなに大きくした、諸外国を征服し国を拡張するためにはさらに強い軍隊が必要だ、そう考えているんです。軍隊を拡張するためには人口調査が必要です。軍人になれる人が何人いるかを調べねばなりません。この人口調査は神様が最も嫌われる 誇りと高ぶりの現れだったのです。これは誇り高ぶりの罪ですよ。国が栄えたら主を褒めたたえればよいのに、ダビデは自分の力を示し自分の力を誇ろうとしました。主は誇り高ぶりを非常にお嫌いになります。だからこの時人口調査は罪だったのです。エレン・G・ホワイトがこのように書いておられます。ダビデは諸外国の征服を拡張するために適齢に達したものをすべて徴兵して軍隊を拡張することを決意した。そのためには人口調査が必要であった。王にこうしたことを行わせたのは誇りと野心であった。国と指導者月刊457ページ。主が誇りと野心をお嫌いになるのは今も変わりありません。人間は成功の後に危険が潜んでいます。成功したら誇ってはなりません。高ぶってはなりません。それは主が非常にお嫌いになることです。ダビデの失敗を無駄にしないでください。彼の失敗から学んでください。今日の説教には2つのポイントがあります。一つ目は、主はファロの心を堅くなにする、これの意味です。これはヘブル的表現であるということを理解していただけたでしょう。理解していただけたでしょうか。二番目はダビデの人口調査の罪についてです。誇りと野心を警戒しましょう。現代誇り高ぶってもですね、主によって打たれて死ぬことはないでしょう。もしこれがあるとどうなりますか。〇〇教会の誰々さんは誇り高ぶったので主に打たれて死んだということが全国に広まりますと、もう教会の人はバーッと震え上がりますよね。いつ主に打たれるかわからないからです。いつも謙虚で謙遜でありたいですね。誇り高ぶりから離れましょう。